ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都。ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の引出穂高と
2回生の福島隼人と
教員の中澤清隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう、ね、11月でもうあと1ヶ月、もう2ヶ月もないんですかね、2019年が終わるのは。
そうですね。そうそう。
でまあ今はもう秋というかもうすぐもう冬になる
そうです ね、 ね、
もう結構急に寒くなったって言ってもいいぐらいの。そう
そ
う。
スタジオからのビブレのあのイントラン、エントランスとか見えるんですけどね、もう完全にクリスマスの装飾でイルミネーションが冬っていう感じしますよね、はい。うん、
まあ、個人的にはもうなんか正直まだ半袖でも実は入れるっていうか、あの原付で、まあ、あの走ってる時以外はまだ半袖でもいけるかなと思うんですけど、あまりでも半袖とかでいるとあの日本人や思われへんっていうかあのこの前一回中国人に間違えられて、あのサービス、あの駅のサービスカウンターみたいなのあるじゃないですか、あっこで俺喋ろうとした時に中国語で話してきたの でこっちもボケというか、まあノリで私は日本人ですっていうのを中国語で返したら、あごめんなさいみたいなのがあって、やっぱ半袖とか着てるとどうしてもなんか海外の人やってなんか思われてしまうらしくて。
確かに真冬でも半袖の人とかいますもんね。
そうですね、
そうです。
あれはなんか体温が高い人とかはなんかそうなるらしくて、実際自分も37度とかは普通なんで、うん、
高いですね。
そう、みんなやったら微熱とかなんかとか感じです。もう自分だったらもう平熱っていう感じだなと思います。
でもなんか寒い時期の方がちょっと過ごしやすいのかもね、そういう意味ではね。
そうですね、うん、なのにまあ何ですかね、冬物スポーツじゃなくて野球とかずっと夏物スポーツやってきた人間でほんまに冬物スポーツやっとけばよかったかなと思いますね、
はい、季節の変わり目ね、はい、皆さんも気をつけて。
そうですね、気をつけ、体調の方には気をつけてください、
はい、
この番組は皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージのお送り先は公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックスは 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で北北アンダーバー大谷です。ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは一曲お送りします。バックナンバーで高嶺の花子さん。大谷大学ハッピーアワー、本日は3回生の引出穂高と
2回生福島隼人と
教員の中澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。本日はカフェアルワーンの吉村ゆかさんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、まあ、早速なんですが、はい、カフェアルワーンは、どういった何ですか、ね、意味というかコンセプトを、持ったカフェなんでしょうか。
はい、コンセプトは、有機オリーブオイル屋による大人の週末カフェというのを、はい、コンセプトにしたナチュラルカフェです。
なんか引っかかるところがいろいろたくさんあるんで、ちょっと一個一個聞いていかないといけない、まあ、ね、
このオリーブオイルがその中東のヨルダン産のものなので、はい、個店内にある中東の雑貨ですとか、はい、イベントを通じて中東の文化的なものもお伝えできたらいいなと思っています。
はい、週末カフェっておっしゃられてるんですけど、はい、やっぱ週末メインですかね、営業時間とか。
はい、もうメインというか週末のみです。はい、
なるほど。
金土日だけです。
あとなんか雑貨も販売されてると、あの今おっしゃられたんですけど、はい、まあ、中東というか、まあ、そのヨルダンとかの雑貨ってどういうものとかってあるんですかね。
今は、はい、刺繍をした刺繍雑貨がメインなんですけれども、はい、あのシリアから逃れてこられた難民の方が、はい、ヨルダンにキャンプ場があるんですけれど、はい、そこで作られた刺繍雑貨を販売していて、うん、はい、
それは実際にどこから仕入れられてるとか。
それはあの実はあのヨルダンのオリーブオイルと同じ先でもあるんですけれども、はい、NGO を通じて初めはもらっています。
なんか自分で作られたりとかってあるんですか。
私がですか、
はい、
私はすごく不器用なので刺繍は絶対無理ですね、はい、
複雑なんですかねその刺繍とか。
そうですね、うん、あの日本の刺し子ご存知、うん、そういう感じのものをちょっと連想してもらったら近いかなと思います。
おー裁縫って言ってもね自分はあんま得意じゃないんですけど、うんうすね、どうなんですかね、うん、簡単なものなんではないでさそうですね。まあ、そのまあカフェとかでまあいろいろな開催されてるんですけどもね、あの R1 をその何ですかね、そもそも R1 をあのまあ開業オープンされたあの理由とかきっかけを教えてもらえますでしょうか。
もともとはあの小売りですとか卸売りでオリーブオイルを販売していたんですけれども、はいはい、もうちょっとこう皆さんにより近く広く紹介できたらいいなと思っていて、うん、はい、で初めは週に1回だけ、はい、水曜日の朝に、はい、オリーブオイルで朝カフェっていうコンセプトで朝の3時間だけカフェを場所を借りてやっていたんですけれど、はい、それをやっている時に今の場所のオーナーから、はい、まあ、金土日やらないかと声をかけてもらえたので、
はい、
じゃあもうちょっと広がるし、まあ、チャンスも広がるかなと思ってそちらに移ったと言ったらあれですけれど今のスタイルに落ち着きました。はい、
水曜の、朝一と、はい、その今金土日で、うん、とまあ、なんかやり方とか変わったことであるんですかね。
やり方はやっぱ水曜日は朝ごはんなので、はい、パンだけで、パンとかだけで、まあ、はい、簡単なメニューでオリーブオイルをかけてもらってっていう感じだったんですけれど、
はい、
今はちょっとまあスタイル的にもカフェでしっかりしてしまっているので、うん、はい、場所が、はい、お食事出したりケーキとかデザートもご用意してます。はい、
現在あの何人というか体制というか何人ではそのカフェで、
はい、体制はですね、はい、私一人かプラス母にお願いしています。
二人だけですか。
二人です。そうですね。
そうやって新しくメニューを考えられたりするのも、う
ん、そうですね、メニューは考えながら母に相談して、はい、こんな感じのこんな味がいいなってうん、と思うけどどう思うっていうので2人で試作作って出したりとか。
大変ですよね、
はい、して、うん、
なんか試食とか、あ、それまあ新、まあ、何ですかね、試作品とかはやっぱそのご家族の方とかに
やっぱり1人だと思い込みとか、
は
い、
そうですよね、
どうしても偏っちゃった
り、偏りはあるので、まあ、あとはまあ友達にちょこっと聞いたりとかは、うん、はい、しています。
なんか何ですかね、バイトとか雇ったりとかはそういう予定とかはないんですかね。
残念ながらそうですね。そうですね、
そうです
か。そこまで、ね、あの込み合うお店ではないので、ね、なんとか一人二人で
なんとか
やっていけたらいいなと思って、ね、うん、ね、
またなんか忙しいとかあったらまた、ね、あの大谷大学の赤澤ゼミ誰かとか人多いんで赤澤ゼミめっちゃ人多いんで
手伝いに行きますか、
はい、何人かやったらもう手伝いに行けるかなと思いますね。はい、でそのまあ R1 っていう、はい、何ですかね、そのR1 っていう言葉はというかそういう名前の由来とかそういう何ですかね、込められた思いとかって何でしょうか。
はい、R1 はアラビア語で、はい、色カラーズ、あの、の複数形なんですね、
アラビア語、
はい、はい、なのでこう人ってこう個性があるって言われるのを色に例えられる時あると思うんですけど、はいろいろな個性を持った人に集まってもらえる場になればいいなというので決めました。
実際に来られるお客様の客層などはどうなんですか。うんうん、
客層も ありがたいことに、はい、あの92歳のおじいちゃんから、はい、あのね、オランダの3歳のオランダ人の家族で来ていただいたりとかしてありがたい。
まさに名前の
通り、はい、そうですね、
やっぱお客様同士の関わりというか、
お客様同士はどうなんですか。同士はちょっと難しいところはあるかもしれない。
吉村さんとの関わりは、
まあ、なるべく取りたいなと思っているので、はい、あのお邪魔そうじゃなかったらお話しさせてもらったりとかはしています、
うん、アラビア語で色っていう意味なんですけど、はい、 まあ、中東っていうかアラビア語ってなんかちょっと難しいイメージがあって、
そうです、右から書きますね、うん、はい、
あ、じゃあ昔の日本の、うん、え、昔の日本ってそんな感じでしたっけ、は違ったか、
昔の日本
逆から書いてはなかったか違いますかね
新聞の見出しとか見るとね、こっちから
書
いてる、あ、側から
そこまで年いってないのちょっとわからないよね
ごめんなさい、ちょっと歴史の知識がごめんなさい、話脱線して申し訳ないです、はい、そのまあカフェアルワンのそのまあ何ですかね、おすすめのメニューとかってありますかね。
はい、おすすめのメニューは、まあ、あのヨルダン産のオリーブオイルの味をしっかりと味わってもらおうというのがまず第一なんですけれども、はいはい、それを簡単に味わってもらえるようにあのジェラートに、
ジェラート、
はい、先生もお召し上がりいただいて、ね、
そうですね、
はい、お塩とオリーブオイルをかけて、はい、
ジェラートですか、
はい、ってもらったりとかもしています。
先生どうですか、食べてみてどうでした
そうですね、なんか甘いってわけじゃないんですけどね、塩かけるとほんのり甘いって言いますか、うん、部分と、あとはまあオリーブオイルがすごく丸ままオリーブの味がするぐらいすごく濃い力強い新鮮なオリーブなんですけど、はい、まあ、そういうのがねやっぱり冷たいアイスクリームとあって、あのコーヒー飲んだ後とかでもいただいたり、またクリーム食べてコーヒー飲んだりとかそういう一緒にいただくのも美味しいですけどね、はい、うん、
自分も今度行ってみようかなと思いますね、はい、またちょっと時間なんで後半でまたお話伺いたいなと思います、はいはい、それではここで1曲です。桑田佳祐で白い恋人たち。大谷大学ハッピーアワー、本日は3回生の引出穂高と
2回生の福島隼人と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半も引き続き、アルワンカフェ&ショップの吉村優香さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
すいません、さっきは先ほど前半ではちょっとカフェアルワンって言ってしまって本当はアルワンカフェ&ショップということで申し訳ないです、すいません、はい、すいません、ごめんなさいね。前半でも中東に、まあ、何ですかね、行かれてたとかそういう話を伺ったんですが、
はい、
その、まあ、吉村さんが中東に、まあ、何ですかね、興味を持たれた、うん、理由とか、そのまたその現地でまたなんか、まあ、現地行かれてまたなんか感じたこととかあれば教えてもらいたいんですが、よろしいでしょうか。
はい、もともと一番初めは高校生ぐらいの頃、二十数年前ぐらいなんですけど、
はい、
中東とかその時はパレスチナの紛争がよくニュースでされてる時で、こう、うん、怖い土地のことだなっていうのと同時に、うん、
はい、
こう宗教が原因の戦争っていうのはどういうことなんやろうっていうのがすごいこう、うん、違和感というよりは興味をすごく抱いて、こう後から思えばあまりに違いすぎて惹かれたんだと思うんですよね、はい、
あ、はい、なかなか、はい、情勢が悪い中で、うん、その行くっていう決断もあったんですが、はい、周りの人とかってどういう反応というか、その、まあ、例えば中東に行かれるとかって言った時に、うん、まあ、両親とかその、まあ、友人とかはどういう反応とか、
実際に行けたのはその興味を持ってから大学を経て大学院経てからなので、そんなにもうパレスチナの紛争とかは収まっていた時ですね。どっちかといえば 9.11 の後なので、そういうのでこう不安定ではあったんですけれど、両親特に母親の方はすごく反対もしました、まあ、
ですよね、はい、我が子を
そうですね、
そうですね、
どうしても危険なイメージが強いって言ったら悪いんですけど、そうです、
なかなかね日本で暮らしてるとね、本当にこう中東に関係するお店も少ないですし、あんまりこう中東の人と会う機会も少ないから、そういう接点のなさみたいなのはね、
なん
かちょっと分からない不安さとか怖さみたいなのもあるかもしれないですよね。
ちなみにヨルダンに、
はい、
なぜヨルダン、中東の中でも、まあ、いくつか国はあると思うんですが、
はい、
なぜヨルダンなんでしょうか、
はい、その時中東全般的にこう興味を持っていて、
はい、
それで、勉強もしてたんですけれども、はい、より草の根の活動の部分でこうしたいと思って NGO にインターンとして行かせてもらってたんですけれど、
はい、
いざ派遣してもらえるとなった時に選択肢がヨルダン、アフガニスタン、イラン だったんですね、
う
ん、
3択、
はい、3択だったので、その中ではヨルダンが一番安全そうだった、うん、行きやすそうだったっていうのがありまして、
はい、
ヨルダンを選択しました。
うん、実際行ってみてどうでした？安全だったとか。
実際行ってみて、まあ、実はそれ行ったのがちょうどヨルダンでテロがあった直後だったので、はいはい、まあ、限界態勢ではあったんですけれども、うん、でも、うん、住んでいたアンマンは結構都市なので、うんうん、
はい、
普通にお店もありますし、うん、そこまで危ないとは、その皆さんが持たれてるようなイメージの危なさはそこまで感じないですかね。
期間的にはどれぐらい？
期間は実際1回目に派遣で行ったのは半年ちょっとです。
半年、
はい、うん、1回目ということは何回か？
2回目は、お店というかこういうオリーブオイルを売ろうって決めた時にもう1回ヨルダンに、
ね、
はい、
もしヨルダンじゃなくて、うん、イランとか、うん、アフガニスタンですかね、うん、にもし行ってたらそのオリーブオイルっていうのには出会いはなかったというか、
出会いはなかったですね。 なのでまた違うことをしてたと思います。今
ってなるとこのラジオにも今はいないということになりますよ。
まあそうなんですけど、結果
的にそう
違う方、何か素敵なことしてないかもし
れない。そうです、オリーブオイルで、まあオリーブオイルってまあなんかいろんな使い方あると思うんですが、はい、吉村さんのおすすめの使い方ってありますか？
おすすめの使い方ですか？
ごめんなさいね、急に言っちゃった。
オリーブオイルおすすめ、
今ですと寒くなってきたのでちょっとスープに垂らしてもらったりとか、
はい、
お味噌汁に垂らしてもらったりとか。
お味噌汁、
はい、ですかね。
和食にも結構合う、ね、
和食に結構合
う、なんか洋食のイメージが強いんですけど、
う
ん、
そうですね、なんか炒めるときに使うっていうイメージが強いなっていうので、うん、
そうですね、
結構いろんな使い方あるんですよね、
う
ん
う
ん、
オリーブオイルって実から出る、はい、ジュースと言っても、うん、いいか悪いちょっとまあ過言かもしれないですけど、うん、まあ、身から取れる油分なので、うん、
はい、
なんていうかな、そのままで生で食べてもらえるいいものはものなんですね、
はい、
なのでこうサラダの上にこうさらしてもらって塩だけでお召し上がりいただくと素材の味がすごく生きていけたりとかもします。
結構なんか真似したい、一回真似しようかなと思います、はい、
ジュースとかにも入れてみてください、
うん、結構じゃあ真似してみますね、
はい、
まあ、アルファン、あ、ごめんなさい、アルワンカフェ&ショップで、まあ、お客様になんか感じてもらいたいこととか、 なんか知ってもらいたいこととかってありますか？
はい、一番初めにお伝えしたそのコンセプトを感じてもらえたら一番いいなとは思うんですね、うん、あとはその皆さんがさっきおっしゃってたその中東ちょっと怖いなとか危ないなってイメージを、
はい、
イベントとかお話し会とかを通して変えていければいいなっていうのもあるんですけれど、
はい、
あとはただカフェという空間に来てもらってそのゆっくりしてもらえたらっていうのも別にあるというのもあります。
はい、
ですね、まあ、また最後になんですが、
はい、
アルワンカフェ&ショップの、まあ、まあ、先ほどもおっしゃったんですが、まあ、営業時間とかその場所について、
はい、
ご案内お願いしたいんですが、はい、よろしいでしょうか？
場所は鞍馬口、カラスマ鞍馬口駅から徒歩4分に鞍馬口通りの、うん、
はい、
はい、クララのスーパーを西に行っていただいたところです。金土日で営業で、金曜日が12時から、
はい、
土曜日日曜日が11時半からです。
はい、はい、まあ、金土日と、まあ、週末なんでね、
はい、
まあ、また皆さんも、まあ、ご来店というか、R1 カフェ&ショップに、まあ、行ってもらえたらなと。
そうですね、
はい、Facebook なんかでもね、営業時間のお知らせとか、
はい、
メニューとか、
そうですね、
いろいろ
インスタグラムと Facebook、
うん、の発信されてるんでね、
まあ、はい、SNS の方の確認も、
はい
はい、
お
願いします。ハッピートーク、本日のゲストはR1 カフェ&ショップの吉村由香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
した
ではここで1曲です。西野カナでもしも運命の人がいるのなら。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の福島隼人と
1回生の吉見真由子と
教員の赤澤京太でお送りしております。
さて続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい 大谷大学の魅力をご紹介します。今回のゲストは学園祭実行委員会の別所咲さん、渡辺日向さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
明日から前夜祭が始まるそうなんですけど、そちらの展示や模擬展についての大まかな説明をお願いします。
今年度は展示18団体模擬展32団体の出展があります。展示は主に1号館と教門館で展示をしており、音楽団体は人間館と行動棟の多目的ホールで展示を行います。模擬展は教門館前とコール館前にて出展を行っており、コール館前には飲食スペースも用意しております。
模擬展でリユース食器を使われるって聞いたんですけど、どういう目的とか注意点とかありますか？
大谷大学の学園祭では2017年からゴミの量を削減するためリユース食器を取り入れています。リユース食器とは何度も洗って繰り返し使用のできる食器のことです。リユース食器を使用した後は必ずエコステーションと呼ばれるリユース食器とゴミの回収をしている場所に返してください。場所は1号館前、サンクンガーデン北側前、行動棟ピロティ付近、人間館前にあるリユース本部テントの4カ所です。エコステーションでは学生スタッフがリユース食器を受け取ってくれます。くれぐれもリユース食器を放置したり、普通のゴミ箱へ捨てたり持って帰ったりしないようご協力よろしくお願いいたします。
ちなみに模擬店なんですけど、どこのお店でもリユース食器が使われているの？全部のお店に使われているんですか？
はい、そうです、はい、
でそこのエコステーションというのは比較的に入ったらすぐに見えやすいところにあるんですか？
はい、あります。
ありがとうございます。
模擬店と展示で大谷通貨を毎年使われていると聞いているのですが、大谷通貨というのはどういうものですか？
はい、今年度も学園祭で使用できる大谷通貨の販売があります。大谷通貨とは各模擬店および展示への入場体験に対して料金が発生する場合に使用することができる割引券です。現金との併用も可能です。例えば180円の買い物をした場合、通貨1枚分と小銭80円はお釣りが20円返ってきます。通貨を2枚出して180円分の買い物をした場合、お釣りは20円返ってきませんのでお気をつけください。明日から一部500円分使用できる通貨を450円で正門と北門の受付にて販売しております。通貨と一緒に北王子商店街の加盟店で使えるクーポンもついてきますので、ぜひお買い求めください。
はい、その大谷通貨なんですけど、はい、それは毎年あるんですかね？
そうですね、今毎年行ってます。はい、
これは大谷大学生だけが使えるものではなくて、一般の方も使われる、
はい、
使うことができるんですか？
もう来場していただいた方、こちら正門とかで買われた方は皆さん使うことができるものになってます。
はい、大谷通貨というのはこの模擬店で主に使うことができて、他のところでは使えない。
そうですね、模擬店でも使えますし、うん、展示団体さんとかでも入場とか体験とかされるとこで料金が発生する場合は使うことができるんですけど、うんうん、その時、まあ、100円未満だった時はお釣りとかが返ってこないので、ちょっとお得じゃない。
でクーポンなどもあるって聞いたんですけど、はい、例えばどういったクーポンなんですかね？
と各その店舗さんでちょっと違うんですけど、うん、はい、まあ、ローソンさんだったらコーヒー1杯無料、うんうん、1杯無料とか、他のところだったら 10% オフとか、うんうん、なんかじゃんけんで勝ったらなんかいくらか割引、負けたらこれだけっていう店舗さんもありますね。
大谷通貨に関してはそういったイベントみたいなものもあるんです
ね。そうなんですね、はい、学園祭、この学園祭だけじゃなくて、うんうん、地域の方とも連携して行ってるやつです。
そのもうクーポン分だけでもうすでに通貨の500円分ぐらい得しますよね。
結構お買い得なので、本当皆さん買いに来てください。
はい、
とまた、学園祭の開催日時についてお願いします。
と開催日時はと明日前夜祭がありまして、で9、10で模擬展とか展示とかイベントがあります。
うん、はい、土日が中心なんですかね、模擬展とかはね。
そうですね、うん、
うちもあの子供が今もうすぐ4歳なんですけども、うん、0歳の時からフル参加してました。
やったぜひ今年もお願いします、
はい、だんだんね、あのなんていうかな、最初0歳の時はね食べれるお店が限られてて、
そうですね、
チョコバナナのバナナだけ食べたりとかしてたんですけども、まあ、だんだんそういうねこう食べれるお菓子も増え、食べれる食べ物も増えてきたりとか、あとはもう体験のコーナーとかでもね、うん、子供向けの遊びのコーナーもあったりとか、そうですね、あとイベントなんかでも、うんうんね、そういうこうちょっとショー的なジャグリングとか、
そうですね、そういう昨年度、う
ん、大道芸的なものがあったりですとか、まあ、そういうものもありますんで、うん、本当にまあ学生もねたくさん、もちろん学園祭なんで来てますけれども、地域の方にねたくさん参加していただいても楽しめるものもたくさんありますよね、
うん、そうか、あまた、私はあの1回生で学園祭は初なんですけど、うんうんうん、
はい、
あの今年の学園祭の魅力でどういうものがありますか？
そうですね、イベントで言ったら9日の16時30分から行われるカラオケイベントが私はおすすめです、はい、
ちなみにこのカラオケイベントっていうのはもう出場者の方は決まっているんですか？
あ、そうです、出場者の方はもう満員、定員になってしまったので、うん、残念ながら来年度参加待ってます
あの当日に行っても歌えるわけではないという
そうなんですよ、
ね、去年からやってましたけれどもね、
はい、
なんかあの採点は機械がやってくれるんで、
採点とかもしっかりされてる感じ、
そうそ
そうしっかり機械使って、
なんか景品であったりとかあるんですか？
そうです、豪華景品 が当たります、
うん、カラオケ ね、
うん、
聞きに行くだけでも楽しいかなって
そうですね、
はい、うん、
たくさんの方が来てくれて、
うん、まあ、なかなかね普段ね、うん、大学の中に入る機会もないぞと、
う
ん、
そうですね、
いらっしゃるかもしれないですけども、
そういった機会に、
そうですね、参加してくださった方、はい、去年は仏教大学の方とか、うんうんうん、プロを目指してる方っていう方も参加してくださってたので、うんうん、まあ、うちの学生さんだけじゃなくて、
なるほどね、
まあ、たくさんの方に参加してもらえるイベントになってます、
ね、はい、まあ、そういった楽しいイベントであったり、まあ、展示や模擬展がたくさんあるので、また皆さんぜひお越しください。谷大ピックアップ、本日のゲストは学園祭実行委員会の別所咲さん、渡辺日向さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。生き物係でジョイフル。大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学が主催するイベント講座についてお知らせします。本日のお知らせは2件です。1回生の三上健さんに読んでもらいます。
本日のお知らせは2件です。1件目は大谷大学学園祭のお知らせです。大谷大学学生会では2019年11月8日金曜日から10日日曜日にかけ、大谷大学2019年度学園祭指名祭心に使命を持ってを開催いたします。8日は夕方5時より紳士一点と題して前夜祭を開催、展示模擬展のほかお笑い芸人パンドラダイソー光圀さんによるライブを予定しています。2日目9日は模擬展展示のほかストリートパフォーマンス、世界の楽器によるライブ、学内バンドによるライブ、大谷音玉音に魂を宿らせろ、カラオケイベントなどを開催いたします。最終日10日にはモノマネグランプリやプロタレント飯島ひろきさんによるトークショー、他にも学生パフォーマンスが盛りだくさん。ぜひ熱気ある学園祭を体感してください。開催は地下鉄北大路駅すぐ大谷大学本部キャンパスにて、前夜祭が8日午後5時より9日10日の2日目最終日は午前10時から午後6時までとなっています。各日程のタイムスケジュールは大谷大学のホームページでご確認ください。なお飯島ひろきさんによるトークショーは全席指定、チケットピアでのチケットご購入が必要です。こちらも詳しくは指名祭ウェブサイトにてご確認ください。学園祭に関するお問い合わせは2019年度学園祭実行委員会075-431-4391 075-431-4391 まで。皆様のお越しをお待ちしております。2件目は大谷大学博物館特別展のお知らせです。 大谷大学博物館では現在2019年度特別展柳宗悦宗像志功と信州土徳の大地と民芸の美を開催中です。本展覧会では柳宗像に影響を与えた越中信州の信州風土土徳について2人の著作や作品とともに紹介いたします。開催は11月28日木曜日まで、休館日は日曜日と月曜日です。なお11月10日24日の日曜日25日月曜日は特別開館いたしますので、ぜひお越しください。観覧料は一般大学生500円、小中高校生および70歳以上の方、障害者手帳をお持ちの方および1名までの介助者の方は無料です。開館時間は午前10時から午後5時、入館受付は午後4時半までとなっています。会場は大谷大学コール館1階、大谷大学博物館です。また11月23日土曜日は宗像志功研究家で宗像志功の初孫にあたる石井依子氏による記念講演会を14時より開催します。詳しくは大谷大学ホームページをご覧ください。皆様のお越しをお待ちしております。以上、大谷大学からのお知らせでした。ではここで1曲です。ゆいでローリングスター。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。今回はアルバンカフェ&ショップでしたっけ、
はい、
の、まあ、あの吉村さんと、うん、まあ、指名祭 の実行委員の方に来てもらったんですが、
はい、
まあ、R1 の話を聞いて、まあ、ちょっとオリーブオイルは結構自分的な、まあ、個人的な好きなんで、はい、ぜひ一回行ってみようかなと。
そうですね、
はい、
気になりますね。ジェラートとか話をされましたけど、
で、まあ、後半では指名祭 の、まあ、イベントの紹介とか、まあ、してもらったんですけど、うん、まあ、ここで吉見さんがパーソナリティやってみてどうでした？
いやでも自分もあの学園祭実行委員会でなんですけど、あの同じあの学祭の人が一緒にラジオで喋れるっていうのは嬉しかったです。
なるほど、ね、今後も頑張ってくださいね
、はい、
まあ、今回で今回の放送で私引きでは最後になるんですけど、2018年の5月ぐらいからやって、まあ、ずっとやってきたんですけど、はい、まあ、自分で言うのもあれなんですけど、まあ、当初と比べたら喋れるようにはなったかなと思いますね、うん、まあ、あとはここにいる、まあ、福島君と1回生の三上君と吉見さんに、ね、はい、任せたいかなと思います、
はいはい、頑張ります。
頑張ります
大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか？今夜のお相手は大谷大学3回生の引き出穂高と、
2回生の福島隼人と、
1回生の吉見真由子と、
三上健と、
教員の赤澤清隆でした、
もう本当に1年半ぐらいですかね、本当にありがとうございました。ではまた来週この、まあ、3人で放送、あ、先生も忘れてましたこの4人の、お願い、放送になりますが、よろしくお願いします。ではまた来週、さようなら、
さようなら。